第12回セネガル2006年12月。日第12回はマイルのお母さんが書いています。マイルの母より。
セネガルの南方、新サムール川に向けて、首都ダカールの雑踏を後にしました。ダカールから新サムール川まで約200キロの旅路です。素晴らしい景色が目の前に広がっています。広いデルタには蜘蛛の巣を張り巡らしたように、小島や砂州が入り組み、そのところどころに海が入り込んでいます。辺り一面には地面に絡みつくように根を張ったマングローブが生え、熱帯地域の湿地帯によく見るような森になっています。マングローブとは、海水と淡水が入り混じる沿岸に生育する植物たちの総称です。海と陸が混じり合ったようなこの独特の地形が7万ヘクタールも広がっています。7万ヘクタールというと、7億平方メートルという広大さです。そこはポツンポツンとまばらに集落がある以外は人跡未踏になっています。内陸に入っていく前に、私たちはロビンソン・クルーソー島と呼ばれる大きな無人島のそばで少し停泊することにしました。そこに暮らすのは、白昼堂々と海岸線を散歩する一匹のジャッカルと、見事な角を持つコブーシの一群です。ここでは時間が静かに過ぎていきました。マイルは午前中は勉強し、午後は島を散歩したり、泳いだりしました。自分たちで取った牡蠣を海岸で焚き火を起こし、焼いて食べたりもしました。
ここにマイルがマングローブの幹をノコギリのようなもので切っている写真があります。何に使うのでしょうか。左手には石のようなものを持っています。マイルは麦わら帽子をかぶり、ピンクの T シャツとブルージュに白い模様が入ったパンツを履いています。パンツは裾が濡れないように膝上まで託し上げています。マングローブはマイルの背丈の2倍はあるように見えます。少し鬱蒼としている感じさえします。
地元の漁師たちが漁の帰りに魚を買わないかと話しかけてくることがありました。私たちと話をしたいだけという時もありましたが、私たちはセネガルのこの地方の言葉、セレール語がわからないので、コミュニケーションは容易ではありません。ある日、キコリが何人かやってきて、薪を拾ってはいくつも大きな束を作っているのを見かけました。薪は沖の貨物船と波止場を結ぶ橋毛船で自分たちの村に持ち帰り、料理用に売るのだそうです。村に帰るという彼らを誘い、一緒に牡蠣を焼いて食べました。毎日コブーシの動きに気をつけながら、島のいろいろなところを探検したりもしました。島の中心まで歩いていき、緑の葉を茂らせたバオバオの木を見つけたこともあります。バオバオの木は葉が少なく、高さ20メートルから30メートルもある大木で、太さは5、6人が手をつないでも足りないくらいのものもあります。猿のパンと言われるバオバオの実をもぎ、昔ながらの習慣に従い、ジュースにして飲みました。私たちは人工甘味料で甘みをつけますが、普通は大量の砂糖を入れて出されるので要注意です。また、この実はサイコロ状に切り、天日に干してそのまま食べることもできます。少し酸味があって、糖分の少ないドロップのようなものになります。時間を忘れたかのように過ごした1週間、静寂を破るのは時折響く波のうなりだけでした。こんな穏やかな日々を過ごしていると、私たちを取り巻くいろいろな物事を正しく見つめ直すことができるようになります。本当に必要なもの、かけがえのないものは一体何なのかなど、ラジオフランスの国際放送は私たちとはかけ離れた出来事ばかり扱っているので、ラジオを全く聞かなくなってしまいました。
ここにマイルが原っぱのような場所を歩いている写真があります。手にはバオバオの実でしょうか。先に楕円形のボール状のものがくっついた枝を持ち、行く手をしっかりと見て歩いています。原っぱの後ろには緑の葉が茂った木々が広がり、その向こうには青い空が広がっています。マイルはピンクの T シャツを着て、下にはブルーの水着のビキニパンツのようなものを履いています。
ロビンソン・クルーソー島を離れ、川の上流に向けて何マイルか進んでから、気の向くままに海から川に続く支流の一つに入ることにしました。その前に錨を下ろし、まず小型ヨットで下調べです。 十分な深さがあるかを見てみます。入り口の近くに浅いところがありますが、その他は大丈夫そうです。川岸に近い一番深いところを震度計を頼りにゆっくりと進みます。二度川底にぶつかってしまいましたが、村に通じる水路を見つけ、村に近いところまで進んでから錨を下ろしました。川遊びをしている地元の子供たちの笑い声や歓声が聞こえてきます。沈む夕日が空を染め上げています。たくさんのカポックやバオバオの木が夕闇に影絵のように浮かび上がっています。橋家舟が村に帰ってきました。子供たちは川辺を後にし、それぞれの家に向かってブラブラと帰っていきます。遠くから小ブー氏の鳴き声が聞こえていました。そして夜の帳が下り、辺りは闇に閉ざされました。村には明かりもほとんどついていません。人々が夕食の支度をしているのでしょう。薪を燃やす匂いがこちらまで漂ってきます。マングローブの森は虫たちの声で急に息を吹き返したかのようです。私たちは新鮮な空気を吸いにデッキに出ましたが、蚊に刺されないよう体を覆うことを忘れませんでした。マラリアの恐れがあるからです。船室への入り口、窓、ベッドなど開口口を全部蚊よけのネットで覆います。ここでは熱帯熱マラリア原虫に刺される危険が常に伴っています。マラリア原虫は人に感染し、マラリアを引き起こす恐ろしい寄生虫の一つです。糖尿病とマラリア罹患などは誰でも避けたいコンビネーションでしょう。そうならないように対策を取るのは当然のことです。次の日、マイルの勉強が終わってから3人で村に出かけました。アフリカではどこかの村に入ることは誰かの家に入ることに等しいのです。人々は最初驚いた様子で、子供たちでさえよそよそしい態度でした。ごく小さな子供たちだけが私たちに駆け寄ってきて、手を取り、こんにちはと挨拶してくれました。私たちはまずその子供たちに話しかけましたが、大人たちは遠くから見守っているだけです。私たちの方から近づいていき、彼らに挨拶すると、いろいろと質問をし始めました。氷が溶け出したかのように歓迎してくれているようです。この辺りの村々に旅人が通りかかるのは本当に稀なことなのだそうです。海から川へと続く支流の奥にあり、橋家舟でしか近づくことができない村ですから、当然のことです。村は集落の集合体でした。それぞれの集落は日よけ用に植えられたマンゴーやカポックの一本の木を囲むように、昔ながらの方法で建てられた小屋の一群から成り立っていました。中央には主食の粟を挽くための大きな臼が一つあります。電気がないので電動の粉挽き機など使えるはずもありません。エンジンの音もしません。この島には車もバイクもないのです。移動には歩くか馬車を使うしかありません。村人たちは粟とピーナッツの栽培で生計を立てていました。私たちが訪れるほんの少し前に刈り入れが終わったばかりのようです。畑仕事のほかに、女たちは貝を取り、川辺でいぶって燻製にし、保存食にします。男たちは漁に出ます。彼らの生活はシンプルでのどかではありますが、決して楽ではありません。いくつかの家族と仲良くなり、おしゃべりをして楽しい時間を過ごしました。私たちが彼らの生活について知りたいと思っているのと同じように、彼らも私たちの生活について知りたいと思ったようです。村の人たちに対して、夫は小型ヨットの壊れたモーターをいくつか修理してあげました。私は軽い怪我を治療してあげました。マイルは村の子供に混じり、彼らの生活を学んでいました。数日後、私たちはセネガル流のレスリングの試合に招待されました。レスリングはセネガルの国技で、他にこれといった楽しみのない村人にとって、この試合は1年に1度のビッグイベントです。地面に柱を立て、その上に米袋を長くつなぎ合わせたものを貼って、競技場が作られていました。競技場といってもリングがあるわけではなく、地面で戦います。見物人は幕の内側に座り込んでいます。競技場の幕の内側にかなり遠方からも人々が集まってきているようです。私たちが滞在している村の人々も、0歳の赤ん坊から78歳のお年寄りまで勢ぞろいです。太鼓のリズムが響き、お祭りムードを盛り上げます。女性たちの中には早くも踊り出す人や歌い出す人もいました。一人目のレスラーが競技姿で入場してきました。胸や腰にお守りや魔除けをぶら下げています。 動物の角で作られた角笛を手に観客の中央に進み出ると、笛を順番に四方に向け掲げました。そして北アフリカでは超自然的な力を持つと信じられているイスラム教の修道士マラブーに付き添われ、体中に秘薬をすり込み、勝利を引き込むよう調合されたドリンクを飲みます。レスラーたちは次々に入場しては同じ儀式を繰り返します。それぞれにファンがいるようで、入場のたびに会場のあちこちで声援が起こります。
ここにレスリング会場の写真があります。中央には選手だと思われる男性の右側面が見えます。周りにはたくさんの観衆が腰を下ろしています。観衆の後ろには会場を囲むように木と木の間に米袋をつなぎ合わせて作られたという布が貼られています。ところどころがピンク色になっています。選手は頭に赤い鉢巻きのようなものを巻いています。胸にも赤いたすきのようなものをかけていますが、これがお守りなのでしょうか。紐状のものがいくつも垂れ下がっています。足には白いサンダルのようなものを履き、ファイティングポーズをとっているように見えます。
競技場にインスリンとサンドイッチを持ってきて正解でした。というのも、スケジュールがかなりいい加減なのです。夜7時には全試合が終わるはずでしたが、実際にはまだ始まってもいません。こういう予想外のことを見込んで、用意周到にしておくことは、糖尿病患者にとって損ではありません。さて、太鼓のリズムに乗って、ようやく試合が始まりました。そして、最後の試合の後、優勝者の発表がありました。なんとそれは、私たちが滞在している村のレスラーです。観客は狂喜し、競技場に乱入してレスラーを担ぎ出しました。歌って踊る女たち、気が狂ったように打ち鳴らされる太鼓のリズム。この騒ぎがようやく収まったのは翌朝のことです。私たちは夜が明けるかなり前に睡魔に負けてしまったのですが、眠りの中でその歌声、太鼓の音が響いているのを聞いていました。マエルはレスラーたちの強さに感嘆し、試合中に繰り返される儀式的なジェスチャーを、大きな猫が喧嘩してるみたいねと言いながら楽しんでいました。マエルは村の子供たちと夢中になって遊び、自分が糖尿病だということをしばしば忘れてしまうようでした。ですから、食事の時間や血糖測定の時間になると呼びに行かなければなりませんでした。
以上で第12回セネガルを終わります。以上、音読、山田厚美、ナレーション、吉村幸男。